質問はですね、どうしたら煩悩を取り除く必要が取り除くことができるんでしょうか。ですね、どうしたら煩悩を減らす、ね、減らしていくことができるのでしょうかと、こういう質問でよろしいですか。はい、これはですね、結論から言いますと、この今ね起きている煩悩を減らす必要はありません。なぜでしょう。
そのままの状態ですか。
いや、そのままの状態その自分の中で五章の一大事を解決しないといけないとこう思っていても、どうもなんかこうざわざわする心があるわけですよね。でどうしたらその心をなくしてね、心穏やかに、仏法に打ち込むことができるんでしょうかと、こういうことですよね。その感情ね、その吹き上がってくる感情を減らす必要はありません。
そこで言われる煩悩っていうのは煩悩なんですか。
そこで言われる煩悩ですか。今だから言ったじゃないですか、こう五章の一大事に心を向けていかなくちゃいけないけど、なんかこう心の中にざわざわしているものがあって、これをなくしてロボットのようにね、こう一心に仏法に向かっていきたいと、こういうふうに質問されたわけです。でそれをなくす必要はありませんよと。
なくさなくていい意味はどんな意味でしょう。
なくさなくていいと、なくさなくていいという理由はですね、協業新書ですね、325ページ、新修正典の325ページですね。ですね、ここに、ですね、一者至上心という言葉がありますね。至上心と、ね、至上心、ね、至上心、至上心とは一体何かと、至とは真なり、上とは実なり。ですから、至上心というのは真実心。ね、至とは真、上とは実ですから、至上心とは真実心のことなんです。ね、ここはすごく大事なところですね。至上心とは真実心。真実心っていうのはね、私の本当の心です、ね、本当の心ということは真実心ではない心が私にあるんです、ね、真実心でない心が私にある。ここが大事です。だから自分の中には、ね、真実心と真実心でない心があるんです。でここで大事なことは、一切主上の真空以後の諸修の下行、必ず真実心のうちに成したまえるを用いんことを明かさんことを示すと、こう書いてありますようにね、五章の一大事を解決したいと思ったならばですね、真実心で実践しないといけないんですよ。真実心で 教えに従って実践していかなければならないんです。わかりますかね。だからどんなに頭でね、この通りにやっていかなくちゃいけないって思ったとしても、私のこの本当の心がですね、ああやっぱりこういうふうに実践していかなくちゃいけないんだと、こう分からなければ、浄土に往生することはできない、ね、でこれをちょっと例えるならば、よく聞いてますよね、上の心と下の心があると、ね、上の心と下の心がこうねあると、で今五章の一大事を解決しないといけないって思っているのは上の心で、ざわざわするのは下の心で、どっちが真実心ですか、上の心ですか下の心ですか、
下の心です。
そうですね、下の心がですね、下の心が教えに従って実践していかなければ浄土に往生することはできない、五章の一大事を解決することはできない。だから自分が一生懸命求めようとすると、だんだん下の心が見えてくる、ね、どうしたらこの下の心をなくして上の心だけで浄土に往生することができるか、こういうことを聞かれたんですね。はい、往生できますか、ね、下の心を切り離して上の心だけで極楽に往生したいと。
上だけではダメですよね。
上だけではダメですね。上は生まれてできて死んで亡くなる心ですから、上だけでこう極楽に往生して、ね、できると思っても、死んではそのまま上の心は死ぬんです。でこの下の心が、この心がですね、浄土に行こうと思わなければならないわけです。ね、阿弥陀仏の本願ね、18願で欲生我国って言ってますけど、頭がじゃないんですよ。この心が浄土に往生しようと思って進んでいくんですよ。ね、この心が浄土に往生しようと、煩悩から離れていこうと進んでいくんです。だから私たちはよくね、いや浄土に往生 したいと思う心ぐらいあると思うと、ね、ね、極楽に往生したいと、もうね、欲生我国ってこう説かれてますから、我が国に生まれたいと思う、浄土に往生したいと思う心ぐらい私はあると思ってる。でもそれは自分の上の心なんですよ。仏法を聞いていかなくちゃいけないって思ってるのは上の心であって、下の心がね、浄土に往生しようとこう思わないとダメだ。
下の心に思わせるのにはどの
下の心に思わせるにはどうしたらいいのかとこういうことですね。下の心に思わせるためには、ここに書いてあるように、外に健全精進の層を現ずることを得ざれと、ね、こういうふうに教えられています。
感じで言われたら
ね、外に健全精進の層ですね、外に健全精進の層を減ずることをやめなさいと、こういうふうに、教えられているんですね。健全精進っていうのは、健っていうのはですね、バカにされたくないっていう心です、ね、健っていうのはバカにされたくない、見下されたくないですね。いい格好したいとか、いい、その賢いものだと思われたい、そういう心。善っていうのは悪口を言われたくない、ね、いい人だと言われたい。精進っていうのはですね、いつも、ああ、何々さん働いておられますね、元気ですね、いつ休んでおられるんですか、ああこんなお年になっても動いておられるんですね、元気に働いておられるんですねと言われたい心ですね。これが健全精進の層ということです、ね、まあ一言で言って言えばですね、上の心です、ね、上の心、ね、私たちの理性、ね、だから一人一人この中身は違っていきます。例えばある人は迷惑をかけてはいけないって思う、ある人は人の役に立たないといけないね、ある人はその頑張らないといけないとかね、そういう一人一人ですね、自分がこれは正しいと思って実践していること、ね、正しいと思って実践していることですね。ずっとこれは正しい、例えば働くことは正しいことだとかね、人の役に立つことは正しいことだとか、そうやってずっと実践してきているもの、これがこの気持ちが強ければ強いほどどうなるかというと、自分のこの感情がですね、この下の心が見えなくなってくるんですね、はい、だから頭ではこうしなくちゃああしなくちゃと思って動いてますけど、そこに心がなくなっていくんです、ね、この心っていうのをもう少しこう解説するならばですね、常にですね、背中に火があって、ね、火から逃げるように進んでいるような状態です。だから何かからいつも逃げている心、ね、これが外に健全精進の層を現じているんです、ね、例えばバカにされたくないと思ってバカにされないようにされないように動いていくということは、自分の心の中にですね、いつもねバカにされている心が鳴り響いているわけですよ。で、その心と向き合うことはせずにね、バカにされないようにされないようにこう逃げていく、悪口を言われないようには言われないように逃げている、責められないように責められないように動いているね、怠け者だと言われないためにね、だから何かね、私のことを常に責めているものが私の心の中にあるわけですよ。で、その責めているものからずっと逃げ続けているのが私たちなんですね。ここは分かりますかね？これ難しい。心の中に自分のことを何かこう責めている、例えばね、じっとしていたらそわそわしてきません？なんかこう動かないといけない、
はい、
なんか動かないとね、なんとなく悪い気がしません？ なんかムズムズしてきません。
多分そうだと思います。
はい。それは自分の心の中で常に責めているものがあるから。で、私たちは結局責められないように動いているだけなんです。責められないようにこう動いている、これが私たちの姿なんですよ、ね、責められないように、責められないように動いている、ね、で、責められないように、動いているから、私はそんな責められるようなことはしていないと、こういうふうに思いたい。だけど常に自分のことを責めている何かがある、自分のことをバカにしている何かがあるんです。そこからいつも逃げている、これが私たちの姿なんですよ。だから自分が、ね、本当に本心からね、こうしたいと思って動いてるわけじゃないんです。自分から例えば働きたいと思って動いてるわけじゃないんです。自分からこうしたい、ああしたいと思って動いてるわけじゃないんです。ここは大事なんです。真実心っていうのは私が本当にやりたいことです。本当に何がしたいかっていうのが真実心、ね、だけど私の思いとは関係なくですね、何か私を責め立てているものがあって、そこから逃げるように逃げるように動いているのが私たちです。難しいですか、わかりますか、ね、だから本当は働きたいと思ってるわけじゃないんです。本当は動きたいって思ってるわけじゃないんです。そこは大事なんですよ。だけど本当の心に気づいてない。難しいですかね、わかります、難しい。真実心というのは私の本当の心、ね、まあ、例えば子供だったらですよ、勉強したいなんて思ってる子供なんて一人もいないじゃないですか、ね、だけど、ね、大人が言うわけですよ、勉強しないとね、将来生きていけないよ、勉強しないと大変なことになっちゃうよ、勉強した方がいいよっていうふうに言うと、ね、その勉強しないことが怖いから動くわけ。恐怖を与えると人は簡単に動きます。ね、例えばこんなことしたら地獄に落ちるよ。インターネット見たら地獄に落ちるよ。って言うとインターネットを見ないようになる。ね、お勤めをね。昇進下の拝読をですね、1日怠ったらそれで地獄行きだよって言われると、地獄に落ちたくない一心で、お勤めをするようになる。それはお勤めを本当にしたいと思ってやってるわけじゃない、ね、インターネットを見なくて本当にねいいと思ってやってるわけじゃない、ね、それは誰かに動かされているんです。こういう恐怖を使って人は簡単にこう、まあ、いわゆるマインドコントロールされていくんですね。例えば自分は働かなくちゃいけないっていうふうに植え付けられてね、そういう心をですね。で、働かないと不安になるから働き続けていると。まあ、こういうふうな感じなんですよ。ね。だから、例えば浄土に往生しないといけないよ、そうしないと御所は一大事だよっていうふうに言うと、ああ御所は一大事という恐怖に責め立てられて動き始めると。そうすると形はね、仏法を求めているから素晴らしいですよ ね、 ね、だけどその中身はその地獄に落ちたくないっていう気持ちで動かされているだけだから、私の本当の気持ちがですよ、ああもうそんな煩悩に振り回されるようなそんな世界から抜け出したいと思ってやってるわけじゃないんです。ああこんな汚れた世界で苦しむのは嫌だな、そこから抜け出したいと本心から思ってやってるわけじゃなく、 形だけでやってるわけです。形だけでやってる場合、こう解いている人がじゃあ今日から左に行ってくださいって言うとね、左に行くわけですよ。何も考えずに。で今日から右に行ってくださいと言うと右に行くんです、ね。そして言われるわけですよ。やっぱり全知識の教えに対しては無条件服従です。何も考えずに従いなさいって言うと、そうだ、それが地獄に落ちないために必要なんだと思って動いていく。それは自分が本当に納得して行動してるわけじゃないんです。わかりますか？この納得して行動しているわけじゃないけど、あたかも自分がそのようにこうねした方がいいとこう勘違いしてるわけです、ね。そうやって私たちは心にもない行動をするんです。まあ簡単に人間っていうのは動きますよね。例えばね、じゃあ皆さんこれからね入社試験ですというふうに言うとですよ、入社ね、やっぱ怖いじゃないですか。その大学も4年生となってね、来年はね卒業、まあ今年卒業してね、来年ね入社できなかったらどうしようとね。そしたらさ、もうどうしたら受かるだろうかって思ってね、ね入っていくときに、あ、失礼します、よろしくお願いしますみたいな感じでこうキビキビと動きますよね。それはなんで動くかっていうと、落ちたら、入社できなかったら恐ろしいっていうね、不安から動いてるだけなんです。ね、で、まあ、その、この会社をどうして選んですか、あ、御社は、なんとかなんとかってここをね、もう言うじゃないですか。ここもう本当に心から入りたいと思って、入りましたとかね。本心ではね、もう早く入社内定を決めたい。どこでもいいんだと。お金さえもらえたらっていう。だけど口ではこう出てくるじゃないですか。次から次へと。ね。キビキビと動いて。こういうのは真実心ではないですよねっていうこと。
みんなここ
は
ね。
はい。
実際そういうふうに指導しますからね。
はい。面接の時に。こういうふうにやりなさいよと。そうしたらうまくいくよと。ね、そうするとその場所だけでも、ねえ、落ちたら怖い、落ちたら怖いっていう気持ちで、キビキビと動いて、ね。いくらでも言えますよ、何でも。はい、ご仕事一大事を解決したいと思います。何でもします。ね。何をしたらいいでしょうか。はい。ね。はい。雑巾、ね。雑巾拭きだってやりますとかってこういうふうにやるじゃないですか。本当に雑巾拭きが大事だと思ってやってるわけじゃないんですよ。僕もね、あるところで某学院っていう場所があってですよ。日常生活が大事だと思って一緒にこう学んでいる人がいたわけですよ。ね、ほいで、その人がね、もうその学院の中ではちゃんとキビキビと覚えてるわけですよ。ね、お金の管理が大事、日常生活は大事。ね、もう学院は本当にね、もう素晴らしい世界ですと。ね、もう日常生活の大事さが分かりましたって言って卒業したはずなのに、日常生活がぐちゃぐちゃになって朝は起きないわね。夜は徹夜をするわですよ。ね、なんか日常生活がぐちゃぐちゃになっていると、なんでそうなんですかと、あなた学院で学んでいたはずなのにどうしてこんな風にねなってしまうんですかと、それは卒業するためにやってたんですと、これ違うでしょね。本当に心から日常生活が大事だと思ってやってるのと、いやーなんとかしてこの場所から抜け出してね講師になるぞと抜け出してね、うまくねこう騙せないかと思ってる人とは違うじゃないですか。あくまでもこのね浄土に往生しようっていうのはですよ、ね、真実心じゃないとダメなんです。本心じゃないといけない。あとはね、上の心じゃダメなんです。下の心が本当にそうだ、実践しないといけないんだ、こういうふうに思わないとですね、結局何にも身につかないわけ。いいですか。浄土に往生するっていうのはですよ、ここ一つ求めたならばですよね、あるところにも 言ったら底抜けの幸せになれるものじゃないんですよ。いいですか。ここまで求めていったら、どんなに大変でもここまで求めていったら、こっからはぁはぁこうね、楽ができる世界じゃないんです。いいですか。この浄土に往生するっていうのはですよ、もう徳を身につけないとダメなんですからね。徳を身につけるんです。いわゆるどっかでやらなくていいっていうんじゃなく、ずっとやり続けないといけないんです。死んでもやり続けないといけないんですね。仏教で教えられている浄土に往生するっていうのはですよ、もうすごくシンプルな教えなんですよ。なんで私たちはこの五章は一大事なのかというと、一言で言ったら罪悪を作っているからなんですよ、ね、罪悪を犯しているから、だから私たちは死を恐れるんです。死にたくないって思うんです。で、死んだら真っ暗の世界に行くんです。ね。罪悪を犯しているから、だから、苦しむんですよ。ね。五章の一大事、すごく簡単です。どうしたら解決できるか。罪悪をやめたらいいんです。ね。善を実践していくしかないんです。そしたら楽になる。ね。非常にシンプルでしょ。シンプルイズベスト。ね。簡単です。浄土に往生するためには善ができるようになればいいんです。悪をやめて善ができるようになればですね、浄土に往生することができます。簡単でしょ。
簡単なのはなかなかなんですね。
簡単です。簡単です。非常に簡単ですね。じゃあ罪悪っていうのは根本的にどこから生み出されるかというとね、逃げるところからです。逃げたらもうそれは罪悪です。一番はどこから逃げるかというと、現実から逃げる。現実を見ないように見ないようにごまかしていく姿が罪悪を犯している姿。だから苦しむんです。じゃあ善は何ですかって言ったら、逃げないことなんです。もうそこなんですよ。善って何ですか。まあ私はね、いろいろこう勉強してきてやっと分かったことがあります。善とはですね、善とは来るものは拒まず、去るものは追わずだなと。これが善だと。来るものっていうのはどんなに都合の悪いものであってもってことですよ。どんなに嫌なものであっても、嫌な人であっても、その人を切ってね、その人がどんなに攻めてくるからと言って、その人を切って早く楽になりたいなぁと、こう思う気持ちが、これが罪悪。ね。どんなにその人がね、嫌であっても、その人と一緒にいることが苦しくてもですよ。ね。その来るものだから。来るものっていうのはどういうものかっていうと、自分の グーゴーなんですよ。グーゴー。自分のね、前にやってくるものは、自分と同じ業を抱えたものだからやってくる。ね。そして、何のためにやってくるかというと、ね、あなたもこういう業を抱えているものなんですよ。と、ね、あなたはこういう人間なんですよ。と、例えば自分のことをバカにしてくるものがいたとしたらですよ。ああ、私は人をバカにしているものなんだな。と、それが認められないからバカにしてくるものがやってきたんだな。また自分のことを責めてくるものがいたとしたらですよ。それは私はね、人を責めているんだな。責めているっていう自覚がないからね。だからあなたは責めているんだと自覚しなさいっていうことで責めてくるものがやってきてるんだなと。自分にやってくるものはですよ。何か自分に対して教えてくれているものなんですよ。ね。その教えてくれるものと、私たちはですね、苦しいと、切ってね、出てけ、出ていく、離婚する、しないとかっていうような話になっていくじゃないですか。ね。もう苦しいことがあると、もう私が出ていきます。お金さえあれば出ていきます。こうなっていくじゃないですか。それが出てけって話になる。ね。それが罪悪なんですよ。出ていく。出ていかないとか。そうじゃない。あなたのもとにやってきたものはですよ。どんなに認めたくない、どんなに都合の悪いことであったとしてもです。来るものは拒まずなんです。そこであなたは何かを知らないといけない。何かを、何かにこう何かを知らせるためにそのご縁がやってきたんだ、ね、そこを素直に受けていく。どんなに苦しくてもその苦しみに、苦しみを忍んでいく。そして苦しいならばコツコツと努力してそこから抜け出せるように頑張っていく。それが善なんです。だから善っていうのはね、苦しんでる人がいる、はい助けてあげるよ、苦しんでる人がいる、はい助けてあげるよ、こういうのが善じゃないんです。わかりますかね。周りの人を見てね、なんかお世話をすることが善じゃないね。何かしてあげることが善じゃないね。善っていうのは自分にとって都合の悪いことがやってきた時にそれを試行錯誤して乗り越えていくときにやるものなんです、ね、どうしたらこの問題に対処することができるか。例えば自分のことを責めてくるものがいたとしたらですよ、ね、もうそれに対して目には目、歯には歯って、ね、責められたら責め返すと。それはねまずいんです。なぜまずいかっていうと攻めてきた人に対して攻め返したら相手と同じ境外に落ちるからなんです。相手が地獄に落ちてるものならね、私も地獄に落ちるんです。相手が消滅地獄に落ちてるなら私も消滅地獄に落ちるんです。相手が阿鼻地獄に落ちてるなら自分も阿鼻地獄に落ちるんです。やったらやり返すっていうのはね、私たちはそういう信心を持っている。それもまた逃げるんです。やったらやり返すっていうのは逃げているんですよ。わかります？
なんでやり返しちゃうんですか？やり返しちゃうとか、その相手の言動を結構そのままコピーしてやっちゃうことがあるんですけど。
はいはい。
なんでそうなるんですか？
その苦しみを、その別にその一緒にいたら業は乗り移っていきます。でそれが苦しみの場合ですね、同じものをやり返してしまう。同じものをやり返す つまり相手が苦しみを押し付けてくるわけですよ。責めるっていうのはその人が苦しいから、ね、苦しみを押し付けてくると。そうすると私たちは、ね、なんで私は人のために苦しまなくちゃいけないんだってこうなって、その苦しみを同じ方法で返す。でも同じ方法で返したら、返すってことは同時に相手と同じ種をまくってことになるわけ。だから同じ種をまくと因果の通りですから同じ世界に落ちていくんです。同じ世界に行かないためにはどうしたらいいかって言ったら、苦しみを受けた時にその苦しみをね押し付け返すんじゃなく、自分の中で浄化していくしかないんです。
それは逃げていることにはならないんですよね。
それは逃げていることにならない。
やり返すと逃げることになる。
そう、やり返すとそれは逃げていることになる。
じゃあやり返すと有意識が貧しくなる。
まあそうですね、貧しくなりますね。だから来るものは拒まず、それがどんなに苦しいものであったとしても、その苦しみを浄化していくことが、それが善になる。
でもやり返したくなる。なんでやり返すのが逃げるっていうこと。
その苦しみがねやってきた時に、同時にですね、あること、つまり私に現実を突きつけてるんです。その現実を見たくないからやり返すんです。
すぐバーンと
跳ね返す。そう。だから相手に苦しみを受け取りましたと、その苦しみだけじゃなくて、相手は何か私に現実を見せつけてるんです。その現実を私たちは、これは私はやってないと思いたいからそのまま返すんです。それか返すことができないなら切りたいんです。で、見たくない、逃げ出したいという心です。浄化するっていうのはですね、苦しみをこう、まず苦しみがやってきた時にですね、その苦しみを静かに忍ぶことから始めます。で、その静かに忍ぶのはですよ、人は大体ね、苦しみを押し付けてくる場合、何か分かってほしいことがあるから。だから人がそういうふうに押し付けてきた時に、苦しみね、苦しみと同時に、苦しみっていうのはまあ自分の我に合わないから苦しいんですけど、それと同時に何か分からないといけないものがあるんです。多くの場合、自分が苦しんでいるときに、こんなに私は苦しんでいるんですと、この苦しみを分かってくださいと、ね、こんなに私は寂しいんです、その寂しさを分かってくださいと、こんなに私は不安なんです、その気持ちを分かってくださいとね。だから分かってあげればいいんです。でも分かってあげるっていうのはなかなか難しいんです。なぜ難しいかっていうと、私たちは下道の信心があるから。この人が苦しんでいる、ね、それは因果の道理から言ったら、この人の種まきで苦しんでるんです。ね、だけどその苦しみを押し付けられた時に、私たちはこの人の種まきで苦しんでるとは思えずに、私が何か悪いことをしたからこの人が苦しんでるんだっていうふうになっちゃうんです。つまり相手の苦しみと自分の苦しみを切り離すことができたら、苦しみをもらってもね、忍べるんです。だってその苦しみだけで終わるから、相手の苦しみをもらって終わりだから。でも私たちはそれを跳ね返すのはね、同時に私が何か悪いことをしたと思われてる、思ってしまうからです。これが下道の信心なんですよ。下道の信心っていうのは、自分、つまり人が苦しんでいるのは私のせいかもしれない、で、同じように私が苦しんでるのは人のせいだっていう発想なんです。で、これ邪見って言って、因果の道理に外れた考え方です。これが地獄を生み出していくわけです。だから自分は苦しい時に、 誰かが私を苦しめてるんじゃないかと思って楽しそうな人を見るとあいつのせいで俺は苦しんでるんだってこう思っちゃう。でものすごい苦しむんですよ。なんであいつの分まで俺は苦しまなくちゃいけないんだ、俺は悪いこと何も悪いことをしていないのにこんなにね苦しまなくちゃいけないんだってこうなるわけ。でも因果の道理が分かると、まあ、人の不安とかね苦しみを受け取ったとしても、まあ、それはそれで終わりなんですよ。こう恨みとかっていうのが起きてこないわけ。
苦しみは苦しみのままある。
苦しみっていう苦しみじゃないからです。苦しみっていうものじゃなくて、ね、なんとなく不安とか、ね、それ苦しくはない。私たちが思っている苦しみとは違う。苦しみっていうのは何ですか。自分の心の中の鬼がほらこの人ね苦しんでるでしょと、お前が悪いんだって言ってこう攻めてくる心なんです。この鬼が私を苦しめるわけですよ。だからこう 私たちがこう苦しいと言ってる苦しみと人からもらう苦しみっていうのはちょっと質が違うんです。
もらうのは不安だけです、
ね、そうそうそうそう。だけどそれで苦しむのは私の中の鬼が発動して私をこう徹底的に責めるからなんです。
でも不安と一緒に思想ももらう時があるじゃないですか。
それは思想ももらいますよ。思想ももらうっていうのはなぜもらうかって言ったら基本的に逃げるからなんですよ。だからちゃんと受け止めていけばその思想までもらってしまうことはないわけです、はい、
逃げようとすると思想ももらう。
そうそうそうそう。つまりこれはなんていうんですかね、こうところてん式にこう人のものが入ってくる。
逃げようとするとそれに捕まれて
る。そうそうそうそう。だから向き合っていかないといけない。これが来るものは拒まずということなんです。でそれがどんなに都合ものね悪いものであったとしても来るものは拒まずなんです、ね、拒まずで、はい、まあ、いわゆるこう受け取ると苦しかったら種をまかないといけない。これが全部です。
来るのを待ってると来る時っていうのはもう攻める形になってるからこっちから結構積極的にもらっていかないと苦しいですよね。
それはそういうのもありですよ。ちょっとこ もう爆発してからじゃ悪いからこうすり寄ってこう話していくと、ね、それは来るものなんです。来るものっていうのは自分の中に縁としてあるもので、ね、知恵があるとだんだんこうやってくるっていうことが分かると、それは私とは関係ないから、私とは関係ないからっていうふうにこう私たちは思いたい、ね、私が苦しんでるわけじゃなくてこの人が苦しんでるのになんでこの人のために私は苦しまなくちゃいけないんだ。でもそうじゃないんですよ。そうやってこう、ね、私はこの人からこう受け取りたくないって、ね、遠ざければ遠ざけるほど私たちは罪悪を作ってしまう。だから来るものは拒まずな。で反対にこの去るものね、こうずっとこう喧嘩している人がですよ、ちょっとこうすいません大阪に行ってまいりますとかって大阪に行くとね、私のことが嫌いだから大阪に行くんでしょうとかね、こういうふうにあったとしますよ。たまにですよね、追ってますよね去るもの。本当これはね良くないわけですね。その結局喧嘩していたいっていうのがあるわけ、ね、でもその相手が離れていくときはそれはもう仕方がないわけですね。なんで離れていくか、それは自分がそういう人間だったから離れていくんです、はい、それはそれでその現実を受け止めないといけない、ね、去るものを追っていくのはですよ、自分の罪悪を隠すつもりなんですよ。罪悪、いや追うっていうのは、ね、去っていくっていうのはまるで私が悪者だから去っていったように思うじゃないですか、ね、今まで私はあなたに悪いことをしてきたから去っていったような感じがするじゃないですか、うん、そんなことない、ちょっとこれを訂正してもらわないといけないわとグイッと掴んで説得して、ほら私は悪くないでしょ、悪くないでしょ、悪くないでしょ、平謝りしなさいっていう風になるわけ。これが去るものを追うってことなんですよ、ね、結局自分が悪者と思われたくない、 だから追っていくと、
ね、追う側が勝手にそう感じてるだけで全然関係なく離れることもある。
ああ、全然関係なく離れることもある。だけどその時に、ね、自分が嫌いだから離れていくと思ってしまう。それはその人の有意識なんです。そしてそれはね、そういう悪いことをしているのは真実なんですよ、ね。はい、それはそれで逃げてるわけですよ。去る者を追いかけるっていうことは逃げてるんです。自分はそんなひどいことをしてしまったっていうこの現実を見ないようにしてるんですよ。そうそうそうそう。そうやって認めないで嘘をつくっていうのが罪悪。人間逃げ始めるとあらゆる罪悪を作る。嘘をついたり、人を責めたり、人を傷つけたり、人を苦しめたり、人を悩ましたり、ね、腹を立てたり、不満を言ったりと、そういう心っていうのは全てこれ罪悪で、ね、その元は逃げる、現実から逃げるところから来るわけ。だから仏教、ね、仏教では来るものは拒まず、去るものは追わず、これは打ち負かせるっていうんです。これを流れに任せるっていうんです、ね、どんなことがやってきたとしてもこれは阿弥陀仏のご方便なんだと思ってね、打ち負かせていく。打ち負かせるってことは種をまかないってことじゃなくて、それが苦しみならね、なんとか苦しみから解決しようと善に励んでいかなくちゃいけないってことです。そうやって、種をまいていくうちに徳が身についていって罪悪から離れていくわけです、ね、だから今こうやって仏法を求めていくとですね、ざわざわした心があった、ね、そのざわざわした心っていうのは自分にとって都合の悪い心なんです。だからどうしたら減るんですかって聞いてきた。でも違うんで、このざわざわする心を来るものは拒まずで、私はそうなんだと、何かね、見たくない、真実を見たくない心があると、こう認めていくしかない。なんで見たくなるの？簡単ですよね。罪悪をいっぱい作ってるからです。
罪悪って知らぬ間に作ってるんですね。
罪悪っていうのはもちろん知らぬ間に作ってます。まず仏教を聞いていない人がね、罪悪を作らないってことはないです、ね、だって仏教っていうのはまず何が善で何が悪かっていうことを教えてもらうわけですよ、ね、真理に照らし合わせて、そこで初めて、ああ私は悪を作ってるな、善をしているなっていうふうに分かるんであって、仏教を聞いてない人は何が善なのか何が悪なのかなんて分からない。なのに勝手に自分の中で、ね、自分のやっていることを善にするでしょ。ほら、私は善をやってるってことになるわけです。でもその善っていうのがほとんどが、外に健全精進の方を現じているという造業をやってるんですね。ね、造業の造っていうのは、凡夫任天のね、下行が交わる。つまり、真理とは関係なく自分で勝手に、これは善だと思ってやってるものなんです。だからまず仏教っていうのは何が大事かっていうとですよ、何が善で何が悪かということを正しく理解するところから始めるんです、ね、それが分からなかったら仏教は始まりません、ね、お釈迦様は、因果の道理で十方衆生を統合していった、ね、因果の道理っていうのはもう、ね、普遍の真理である何が善で何が悪かってことですよ。それは別に変わらないんですよね。自分の都合によって変わるものではない、普遍的なものなんです。これは善でこれは悪、今日はその一例であってね、何が善で何が悪かなかなか皆さんわからないので、ね、善っていうのは来るものは拒まず、去るものは追わず、非常にこうシンプルにまとめてると思うんです。 ね、で来るものは拒まずと思ってやる行いが善です。で来るものは拒まずで攻め返すのは善じゃないですよ。拒んでますから、ほら来い、来るものは拒まずではなくて受け入れると、受け入れていくっていうのが来るものは拒まずということですね。その拒まないでやっていくことが、これが善なんです。で去るものっていうのは、その去っていくものはね、執着を起こすからね、その執着を起こして人間は罪悪を犯し苦しむのでね、自分から去っていくものは追わない。そうやって追わないから、追わないためにね、自分の心をこうやって整理していったり、執着を断ったりする、その行いが善。だから来るものは拒まず、去るものは追わずという心で実践していくものが善なんです。こういうことなんですね。
なんか来るものを拒まなかったら、なんかダクダクと従うような人になりそうなんです。
来るものを拒まないとです、ダクダクと従いません、従いません。来るものを拒まずやってみてください。もう心の中うーんね、今ね、仏法無常っていうものが来てるわけです。仏法を聞いて、無常ですよ無常ですよ、そうだ受け入れないと、無常であるっていうことを受け入れないとっていうと、これこれですよこれ。
それに付き合っていく、
それに付き合って、この心をどうしたらなんとかね解決できるかなと思って、こうああしたらいいか、こうしたらいいかってやるのが、これが善なんです。
死から逃げようとしている頃も
相
当あるんですよね。
はい、はい、そう、この心と向き合っていく。だからそんなね、ダクダクと従えるほど人間は殊勝にはできてません。だから責められないために動くならいくらでも従えるよね。これが流される、来るものは拒まずっていうのはちゃんと対応するってことですからね。もうなんか思考止まって、そうだ言われる通りに動くよ、そうだ来るものは拒まずっていうんじゃないですから。
行いは拒めても、入ってくる心って拒めないことないですか。拒めるんですか。
いや、拒む、こう、その入ってきたものは対処していくしかないわけです。
なんか拒まずって言われなくても入ってきますよね。
だから多くの人はその入ってきたものをね、こうわーっとこう返すわけ、ね、何、なんでお前の心を受け取らないといけないんだーってこう返すんです。ほら拒んでますよ、受け取るんです。
じゃあ受け取ってしまう人は得なんですかね。
受け取ってしまう人はね、善をするチャンスをもらえるから得なんです。でもそれで善をしないとそのまま潰れていくので損なんです。あくまでもやってきて善をしないとね、楽になるんです、ね、善を、
後の善っていうのは何なんですか。
受け取った後の善、例えばまあイライラを受け取ったなら、まあ散歩をしてイライラをしないようにしていくと、落ち着かせていくと、これが善になります。はい、まあ、いろんな話、愚痴に付き合ってあげたならば、3時間半こう付き合って、ってこう聞いてあげて、ほーって疲れた。ね。ね。その後、こうやって睡眠をとって回復しようとすると。いうのが善。この時に、いや、やっとホテルに入ってきた。ホテルに入ってきたんだから、とりあえずテレビを見てとかね。その疲れを回復するよりも欲に流れるのが罪悪。だから来るものは拒まずってやってくると、もう、ね、選択が、ね、迫られるわけですよ。 その選択というのは罪悪を作るか、それとも善をしていくか、ね、そういう選択によって未来が変わっていくわけです。この場合は今はね、ざわざわする心、そのざわざわする心はね、見たくないものが見え始めてきている、ね、ぜひもっと仏法を聞いてみてください、ね、ここにも書いてありますようにですね、どこだったかな、左から325ページの左から 1,2,3,4,5,6 行目ですね。不善の三号は必ず真実心のうちに捨てたまえるを用いよ。もし善の三号を起こせば必ず真実心のうちに成したまえるを用いよ、ね、この用いよって書いてあるのは、これはそういう心をいただきなさいと、ね、だからこの真実心っていうのはですね、私が一生懸命頑張って真実心になっていくわけじゃなくて、阿弥陀仏の無下行によってで真実心になっていく、ね、だから聴聞によってしか真実心になることはできないんです、ね、阿弥陀仏の無下行によって、ね、煩悩を貫いて真実が知らされてくるから、私のこの外に健全精進の層を現ずる心が伝っていき真実心になっていく。そうだ、逃げても意味がないんだと、罪悪でごまかしてもしょうがないんだとなって善を実践するようになる。だからどんなに自分で頑張ったってね、もう善はできないんですよ、ね、だからここに書いてあるように、不善の三号はですよ、真実心によって取り除いていきなさいと、ね、その真実心によってっていうのは阿弥陀仏のお力によって取り除いていきなさい。こういうざわざわする心っていうのは無理にね、なくしていこうってことじゃなくて、もっと聴聞をして真実をね、知らされていきなさい。そうしたらこのいろんな心が取り除かれていきますよと、ね、また反対に自分が善を実践していきたいと思うならですね、阿弥陀仏のお力によって真実を照らし出されてやっていきなさいよと、ね、そうすれば知恵をいただくから、その知恵によって、ね、あ、逃げても意味がないんだと、やっていくしかないんだと、善を実践していくようになるんですね。
この真実心は聴聞によってちょっと取っていただいて、
ね、そうですね、聴聞によってだんだんとこう、まあ、無下行によって真実を知らされて取り除かれていくわけですね。いろんなその真実を妨げるいろんな感情が、だからやっぱり聴聞に極まるんです、はい、分かっていただきました、
はい、ありがとうございます、
はい。